では後半の読書は読書バージョンですね読ですね。じゃあまず前回から多分やったことなんですけど、その読み方っていうところからいきましょうか。これはいつ書かれたのかっていうところから一緒に。95年初版発行で、ジョエル・パーカーさん、どっか写真載ってましたよね。これ、後半、ここに。どうも、50歳ぐらいな感じなんですかね。40、50歳 ?60 はいってないですよね。肌のツヤ的な感じ。で、95年の時に40、50歳の時に書いてたのか、っていう風に見て、で、95年ってどんな時かな、っていうところをまず考えるのは、パターンですよね。まず定石としましょうか19世紀と 20世紀っていう区切りってご存知ですかね。長い19世紀と呼ばれてたっていう、19世紀っていうのは長かったと。そして短い20世紀と呼ばれてるんですね。パラダイムのマリコには書いてないですよ。この本が出された時ってどういう時なのかなっていうことを考える時に、どういう時代背景かなって考えるじゃないかっていうことですね。でちなみに要所翻訳本を見る時には必ずこの表のところに書いてあるここですね。原著が書かれた年数を見ますよね。大体ここにあります。ないのは多分ないぐらい。大体ここにあります。
そうか、
確か。そうすると92年に発刊されてるんだから、書いてるのは91年とか90年ですよね。で、大体いつも僕が言う話ですね。そうするとジョエル・パーカーさんの頭の中は90年までのアメリカのことをもう生身で体験してて、こういう本を書きたいなと思ったと。で、本の中にもありましたけど、20年パラダイムを見続けてきたって言ってるんですね。だから70年代ぐらいの話がすごい多いですよね。で、今ですね、長い19世紀、短い20世紀って話をしたんですけど、長い19世紀ってのは始まりがですね、西暦っていうのが普通は西暦の呼び方じゃないですか。でも意味としての19世紀っていうのは、1798年から。そして終わりは、1914年。普通で言ったら1800?1
か。
1? かな。はい。で、1900年00年までですよね。で、14年って、笠松さん何の年でしょう
か。ん ?14
年 ?1910 年。即答せずにちょっと考えてもらって。何の年だっけな。計算暗算すると大体どのぐらい前のことで何があったかこう思い出せないですか。歴史の知識でいいんです。
そうだ、お茶入れてくれてたんだ。
何でしたっけ。
第一次世界大戦ってその頃じゃなかったっけ。
そうですよ、うん、がどっちだっけ。終わ
始まって
終わったのが17年の講和条約をやった。20世紀の終わりは91年なんですよね。はて、じゃあ何があったか。
それってあれあれ、日本はバブル崩壊ぐらいしかなく、バブル崩壊って言われた頃、本当はバブルはもっと前にあったけど、
大丈夫でしょうか。ソ連が崩壊したんです
。あ、ソ連。
からということは、何体制が何体制になった？
共産主義っていうことですか。
東西冷戦型からその
一極集中というか、まあ、
党がなくなったんですよね。あ、実質はそんなに瞬間でなくなったわけじゃなくて、徐々に徐々に国が変わってたから、うん、一瞬じゃないですよね。
そうかそうか。
だから東西の戦いの構図がなくなったんですよね、
うん、
で 資本主義の勝利になったんですよね。で、別に20世紀を短いなって考えながらこのジョエル・パーカーさんが書いたわけじゃなくて、今やってるのはその人 の、 あの時代がどういう時か、それが書かれたのは、例えばさっき前さんが言ったその突っ込んだ時って言ったら、2001年911の時に書いてることだったりとか、やっぱ時代によって違うだろうなっていうのがあるじゃないですか。で、91年はその、東西が崩壊して、今言ってましたけど、日本のバブルが崩壊したっていうことは、それまでが日本が我が家の春を世界において謳歌し続けてきた時ですよね。あのジャパンアズナンバーワンとか、
かつ東西冷戦の真っ只中の時だ。
この真っ只中、真っ只中ですね。そして、アメリカって、どういうふうに、この後さらに20年で変わるんですけど、産業構造が変わっていったか。もともとで言うと、その、短い20世紀の最初の頃に、アメリカがしたですね、大量生産。
フォードとか。
とか、で、アメリカっていうのはその物量でですね、戦争に勝ったわけですよね。ものづくりがすごい国だったのが、アジアの隅っこの国の日本にどんどんそういうのを奪われていった時ですよね。もう少しで奪われていったというよりも、これあの、チャオなんか伊藤さんなんかよく言うんですけど、奪われたという言い方も側面あるんですけど、そういうのはもういいから渡してこうよっていうことなんですね、後進国に。あ、白物家電なんてのはもうやめたんですよね、アメリカ、どんどん。撤退していったと。で、ということは、どんどんどんどん、その、アメリカが、衰退して見えた時期ですよね。で、年齢わかんないから、そんな検索性は多分出てくるんですけど、50歳としたとしてですね、50歳として、その人生の全部をですね、アメリカなりの謳歌をしつつ、日本に、どんどんどんどんやられ続けたのを見た、大人としての30年間ぐらいなんですよね、ジョエル・パーカーさんの。で、そんな時代に書かれたことだから、何がこれを、このジョエル・パーカーさんはもちろんアメリカの本だから、アメリカのビジネス界の人に何が言いたかったのかっていうことじゃないのかなっていうふうにまず読みたいなと思うわけですよ。この中ででも、とはいえ日本の失敗も挙げてますよね。ソニーが、LP サイズのLD にこだわって CD サイズの大きさ の、その光型のディスクには大きさというあのパラダイムを超えられなかったみたいな話ありましたですよね、という話があるんですけど、一貫してあるのはこれ今読書は読書ですから、この本すごいよねっていう読み方ではなくて、一体どういう立場で書かれてるのかなという背景を読み解きましょうっていうのがまず第一番だということですよね。日本ってこんな風にそのパラダイムをいろいろとこう転換してきた、でもアメリカってそれができてなかったよね。日本はアメリカの構図ですよね。アメリカやばいじゃん、頑張ろうぜっていう本ですよね、で僕は読んだなと。で、これはさっき言った、そのまずいつ頃書かれたかということと、その著者の人がどういう時代を生きていたのかということと、でその本と、書いた著者と、さっき の、 あの iPhone とか iPad、 本の方とも一緒ですけど、あれだったら中島茂雄さんと対話しながら読むってことですよね。 え、何が言いたいの？チョイルさんみたいな感じですよね。そうは言うけどさみたいな。で、そのツッコミをしていかないとですね、本って面白いか面白くなかっただけになっちゃうよなって。パラダイムってこう転換するんだ、面白いなになっちゃう。で、面白いなって何なのかっていうと、先ほどの話も一緒ですが、無意識だから、例えば僕ね、書きながら書いてたんですけど、どこに書いてたのかな、この人が言いたいことって、パラダイムはすごいよねっていうパラダイムを言いたいんだよねって、読みながらジョイルさんと話をしながら読んでたんですね。そしたら最後の方にそのことは言ってたんですね。そう読みました。もう読者お気づきだろうとどっかに書いてあったんですよ。ですね。229さあ、後ろから5、6行目ですね。そろそろ結論をはっきり述べるときたようだと。読者はもうお気づきだろうと。私はパラダイムについてのパラダイムを説明してきたんだと。パラダイムをいつも使ってる言葉で、言葉で言うと価値観っていう言葉でも言い換えられると思うんですよね。で、価値観っていつかどこかで誰かの強烈なのかとか繰り返して入ると、もしくは書き換えられる。パラダイムってすごいなっていうパラダイムをこの人に言われ続けて、一冊を面白い面白いって読んでると、パラダイムはすごいっていうパラダイムが入っちゃうということですよね。で、これが悪いということじゃなくて、読書は読書という読み方の点ですよね。と、パラダイム面白いなって読んでたら、まあ、ダメなんじゃないのかなと。ジョエルさんに教えをこうてはいけないなと思うんですよね。で、編集的なお話からやっぱ今度は見るんですけど、この人はパラダイムって転換したりとか変換するとすごいよねっていうパラダイムを言いたいから、そういう事例を絶対集めますよね。そういうことを証明していかないと編集的に説得できないじゃないですか、この読み手に。スイスの時計産業はやられちゃったという事例を持ってきますよね。そりゃそれはパラダイム転換しなかったからダメだったんだね、だからパラダイム転換しようよ。で、最後の方にはですね、過去言われてたことが全部なんかこのもう逆さまのことばっかだったよみたいな話がありますよね。でね、マイクロソフトの話がどこにあったか、まあ、見つかったら見つかったでいいんですけどね。ですね、要するにマイクロソフトはその今後こういうふうに世界がこうなると予見していたと。で、成功していったよねって話がありましたよね。ずっとここにあるのはその予見の力みたいなのがありますよね。未来を見る力で、じゃあ未来を見る力があればいいのかっていうなんか書き方だなと取れたんですよね。で、その時にまあ本当にいろいろとこう例が出てくるんですけど、僕の中で例えば予見の力があってもダメだった会社なんてめちゃくちゃいっぱいあるわけですよね。すぐ思いついたのは東京メタリック通信だか名古屋メタリック通信っていう、知ってますかね。
知らないですかね。なんか聞いたことある。
日本で多分最初にですね ADSL 敷設をやったですねベンチャー企業ですね。なくなっちゃいましたね、予見力あったのに。予見ができたからで、別にそれはパラダイムを変えようと思った人たちだと思うはずなんですよね。予見したはずなんですけど、で、マイクロソフトの例はこのビジョナリーカンパニー4にあるんですけど、マイクロソフトとインターネットエクスプローラー、ブラウザーの問題、ブラウザーのことを予見できてなかったんですよね、マイクロソフトが。ビル・ゲイツがですね、これじゃいかんって言ってですね、劇的に方向転換したんですね。 予見できなかったんだけれども、これかな？これだ。あの、ビジナリーカンパニー4の、253ページあたりかな。インターネットの津波っていう、今では伝説的なメモ、伝説的なメモっていうのがあるんですって。で、マイクロソフトは、インターネットを、読めてなかった。でも、読めてなかったけど、来てしまいそうだったので、そこがその津波っていうふうに書いてあるんですけども、それまでのですね、マイクロソフトというのはソフトウェア専業戦略、ソフトウェア屋さんですよね。あの、Mac みたいにそのハード作らないですよね。ソフトウェアを入れるビジネスですよね。で、業界のデファクトスタンダードを必ず取るんだっていうビジネスモデルですよね。で、マイクロソフトはもう僕らもずっと体験してるんですけども、出来の悪いソフトを僕らユーザーが実験台になって使い続けると。こういうビジネススタイルですよね。これはマイクロソフトのスタイルなんですね。で、そのスタイルを変えずにですね、予見できてなかったインターネットにもその後対応してですね、業界標準になっちゃったわけですよね。インターネットエクスプローラー。で、何が言いたいかと言ったら、パラダイムの魔力で言ってることって、パラダイムの魔力というパラダイムだよねってことなんですよ。予見できるというパラダイムがあるとビジネスうまくいくよね。今まで誰も見たことのないもの、パラダイム外のものを提案できる企業が、勝っていくんだっていう例がいっぱい出てるわけですよ。で、それを、例えばアウトサイダーとかですね、すごい徹底的にやる人。徹底的にやる人はさっきの中島さんの iPhone とか、あれ徹底的にやる人ですよね。そういう人が変えていくんだ。だからそういう人を排除しないようにしよう。新しい人の意見を排除しないようにしようって言ってたとしてもですね、じゃあそれができたからといって勝てるわけではないっていう事例もあるんだっていうことをジョエルさんと対話しないといけないっていうことなんですよね。そうしないとパラダイムさえ見つけたり気づいたり予見できれば我がビジネスはいけるんだっていうわけじゃないよねっていうことをジョエルさんと会話するってことですよね。なぜならば、まあ、例えば YouTube って名前だったんですかね、もともと。
最初から。
YouTube って名前だったんですかね。YouTube ですか、YouTube っていう会社ですけど、YouTube の前にですね、別に、例えば僕本当にそれこそ、2003年ぐらいの、一人ビジネス、クラブというので、あれは東京電力をやってたですね、なんとかっていうウェブサービスを使ってウェブセミナーをやってたんですよね。ウェブ動画セミナーを。しかしその時には、まずアップロードの回線が細い。でそれを見ようとすると2人目がログインするともう画像が止まっちゃうんですよね。1人目は見れてたんですけど、で僕パラダイムすごいだからそういう予見してたんですけど、僕は全然そのビジネスが YouTube にならなかったわけですよ。パラダイムのを見つけるというパラダイムも必要だけど、それだけじゃダメだよねという会話。そしてですね、そうすると今度だんだん本の方に入っていくんですが、今でもポロポロと本の話もしているんですけども、78ページがなぜかある。でその前提で、そういう前提でですね、ここで、ありがとうございます。ジョエルさんとちゃんと会話をしながらであればですね、何ページに書いてあることがどうのこうのっていうふうに、一緒に、読んでいってもいいんじゃないのかなと思うんですね。ですね、78ページには、この種の判断力が絶対欠かせないと言ってるというふうに段が変わって、早い段階で新しいパラダイムを取り入れる人は、本当に問題解決ができるのかどうかわからないときに決断しなければならないことが多い。以下、うんぬんかんぬん。これだから、そのパラダイムに気づくことが、すごい大事なパラダイムの方法論を言ってるわけですよね。で、じゃあどういうふうに自分がそれを、実行できるのかなっていうふうに考えたときに、 88ページ。88ページに、5、6行目ぐらいに、巨大企業は小さな会社が市場を作り出すのを待って、それから資金力と知名度に物を言わせて参入し市場を奪い取ってきた。って言ってるんだけど、2000年になっても2010年になってもこのモデルって変わらないですよね、多分。160ページ。これも今の話とつながっている IBM の話のところですね。IBM がその前のページでですね、全部そのアップルが作った基準に従わざるを得なかったって言ってるんですよね。でジョブズとウォズニックはうぬんかんぬん、新しいパラダイムを作っただけで世界最大級の会社に大きな影響を与えたと。そんなパラダイムを作ったって大きな会社を作れなかった人は世の中に5万といるわけですよね。でもさっきも言ったんですけど、編集としてはそういう例を持ってきて、そうかなるほどと思ってしまいがちだということですかね。ここはそういうふうにジョエルさんと会話をしていった上で、それでもやっぱりそのパラダイムというのを、発見するパラダイムを身につけるというのは自分にとっては、まず先ほども一番冒頭で言ったんですけども、経営勉強会と読書というのはこうぐるぐると回っているので、これを経営にじゃあどうやって生かすんだって考えると、この224のここかなとステップになってますよね。くだくだとこのジョエルさんに説得されるというわけじゃなくて、自分はどうすれば取り入れられるかといったら、ここにステップになっていると。ここはパラダイムを受け入れない自分の例とかパターンが書かれてますよね。先ほどの iPhone とか Google とかを僕が気持ち悪いって言い続けるのは、もうそういうパラダイムですよね。価値観ですよね。その例えば Google を受け入れるという価値観に抵抗してるわけですよね。例えば西田はやったらいいのにっていうふうに自分を当てはめていくと、自分が何の価値観に縛られているか、イコールパラダイムですね、がわかるので、意図的に意識的にパラダイム予見、パラダイムとかその予見する意識化を使えると、ジョエルさん関係なく。232と、で今のがその自分のパラダイムを受け入れないステップで、なんとここに232ページにステップがされてますね。これは本の前半の方に書かれていたグラフ化されている部分をですね、ステップで順番に整理してくれているところですね。なので今自分がいるその業界でのパラダイムとか、自分が例えば5年10年やってることのパラダイムとかっていうのをここに当てはめていくと、今どこにいるかが分かると、グラフで書かれていることですねかなと。そして僕のこの本の最後は、結局パラダイムって博打じゃないのって書いてありますね。
なるほど、
はい。ということで、例によって一方的に、読書は読書もお話をしていきましたが、読んでこられたのであればシェアを、でパラダイムに関しての今聞いたことなんかも含めてシェアをしていけばと思います。